おはようございます。松本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日の質問を紹介していきますね。はい、こんにちは。以前メリハリをつけるというお話をしてくださった時に、休日返上で仕事をしてもしなくても結果はそれぐらい変わらないことに気づいたとおっしゃっていましたが、その気づいたきっかけが気になってしまい、夜も眠れなくなってしまいました。そのきっかけを教えてくださいという質問ですね。そういえば松本さん以前そのきっかけを話すって言ってましたよね。
そうでしたね、
はい、
言ってましたね、
うん、
じゃあこの読者の方が睡眠不足にこれ以上なってしまわないようにまあって言ってもきっかけはなんかすごいエピソードがあったわけじゃなくて、自分の行動時間、自分の行動時間を記録していただけなんですね、うん、
行動時間の記録ですか。
そうですね、行動時間の記録、初めは一つの仕事に対して始まりと終わりの時間を記録していたんですね、
はい、
で自分がこの仕事をどのぐらいで終わらせられたかを知りたかったんです。時給換算したらどれぐらいになるのかなとかね。
ああ、なるほどですね、
はい、でそれである時ふと本当に興味本位で1日24時間の自分の行動を記録してみようと思ったんですよ、はい、9時15分に仕事開始して、12時に仕事中断、
はい、
12時に移動開始して12時10分移動終了、12時10分昼食始めて、12時、38分昼食終了みたいな感じに。
すごい細かく撮ってたんですね。
そうで、めっちゃ細かくやってみたんですよ、
はい、
まあ、やるんだったらこれぐらいしようって、
うん、
で、あとこの1週間分の分析を始めた理由はもう一つあって、その次の週は2日あった休日ともに予定が入ってたんで、そのままと同じように、休日返上で仕事をすることができない週だったんですね、
はい、
でこれはいいサンプルが取れそうだと思って、2週分の記録をつけたんです、
はい、
で前々からそのぶっ続けで仕事をしていて、まあ、意味あるのかなって思いながら私もやってましたから、それは確定づけるデータが欲しかったんですね。
そうすると休日返上の週と予定が入っていた週でこなした仕事量がそれほど変わらなかった、
はい、そういうことです。驚くくらいに。でそこからですね、これなら堂々と休日を作って休もうって。で行動時間の記録を始めたのは本格的に独立して仕事をし始めたところからだったんですが、
はい、
もちろん起業する前段階の人もまあいいと思いますし、自分がどの準備に対してどれぐらいの時間を使っているかで記録をつけたら、どうしてその準備はスムーズにいって、この準備はスムーズにいかなかったか、それを分析してみてください、
うん、
で仕事同様に、スムーズにできる理由が分かったら、それを繰り返していけばいいんですね。
なるほど。
でそうすればすぐには、まあ、いかないかもしれませんが、だんだんと時間に対するパフォーマンスの量も増えていきます、
うん、
短時間でこなせる量が増えていくんですね、
うん、
であと行動時間も記録すると、何もしてない時間がこんなにもあるんだって結構突きつけられます。
それはちょっと辛いですね
まあでも何もしてない時間でも別にあっていいと思うんですよね、うん、っていうか必要な気がします。その時間があるからこそやるべきことができて、結果も出すことができると思ってますね。だからどんなに肺活量がすごいマラソンランナーの人でもね、いつかは歩きますからね、
うん、
常に走ってたら、まあ、当たり前ですけどパフォーマンスも落ちてしまう、とはいえあまり休憩時間が長くてもね、だれてしまいますよね、
うん、確かに、
はい、だから行動時間の記録のいいところっていうのは、休む時間と働く時間のバランスも分かってくることですね、
うん、
自分はこのぐらい休んだら一番いいパフォーマンスができる、それが分かってくるのがいいところですね。
しっかり休めてかつしっかり働けるバランス、
そうですね。だから読者の方にもこの行動時間の記録はおすすめしたいところですね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。